こんにちは。ザ・ディープダイブへようこそ。
こんにちは。
今回はですね、企業がインターンシップを成功させるための、まあ、準備とか注意点、そのあたりについて、CIY 提供の記事をもとにちょっと深掘りしていきたいなと思ってます。
はい。
インターンシップ導入を検討中のあなたにとって最も役立つ知見を引き出すこと、これを目標に進めましょう。
ええ、ぜひ。
早速ですが、紐解いていきましょうか。
お願いします。
まず基本的なところなんですけど、
はい、
なぜ今多くの企業がインターンシップに注目してるんでしょうかね。
そうですね、
この記事を読むと単に学生さんと早く接点を持てるとかそういうことだけじゃなくて、
ええ、
入社後のミスマッチ、つまりこんなはずじゃなかったみたいな早期離職を防ぐ効果、これも期待されてるからというのが大きいようですね。
ええ、その通りだと思います。日本でいうインターンシップってまあ主に学生の就業体験を指すことが多いですけどね。
はい。
ただ安易に導入するのはちょっと待ったと。この記事でも言われているように、準備不足だと学生さんとの間でこう無用なトラブルが起きたりとか。
ああ、なるほど。
下手するとかえって企業イメージを損ねるリスクもあるので、しっかりした受け入れ計画と体制作りが、まあ、成功の前提になりますね。
そのしっかりとした準備ですね。具体的にはどう進めるべきか。資料では中期的な就労型インターンシップを例に、8つのステップが紹介されてますけど。
ええ、8つですね。
これ全部やるのは結構大変そうだなぁと。特にここだけは外せないみたいな重要なポイントってどこになりますか？
まあもちろん全部大事なんですけどね。ただこの記事を読む限りだと、特に最初の目標設定、ステップ1ですね。
目標設定、はい。
それとステップ2の内容決定。この2つが土台として、なんていうか不可欠かなと思います。
なるほど。最初の2つ。
ね。最終的なゴールは採用かもしれませんが、その手前で、インターンシップを通じて学生に何を感じてほしいかとか、どんな経験を提供したいかっていう短期的な目標、これを具体的にすることがプログラム全体の質を決めると。で、その上で対象の学生さんとか期間、具体的なプログラム内容、あと誰が指導相談役、スーパーバイザーとかメンターですね、になるか。
ああ、担当者ですね。
そうです。それと、どうやって日々の進捗を共有するか。まあ、日報とかですね。そういうのをしっかり決めておく必要がありますね。
目標と内容が決まったら、次はいよいよ学生を迎えるための、ステップ4の受け入れ体制。これは法律的なことも絡んできますし、かなり重要そうですね。
ええ、ここは非常に重要です。特に学生さんが労働基準法上の労働者とみなされるような場合は、労働条件通知は必須になります。
必須ですか？
はい。あとは契約書とか誓約書でお互いの認識をちゃんと合わせておく。これもトラブル回避にはつながりますよね。
確かに。
パソコンとかメールアカウントみたいな備品準備ももちろんですけど、この記事が結構強調しているのが、社内への事前周知と協力依頼の重要性なんです。
社内への周知？
ええ、関係部署だけじゃなくて、会社全体で、そう、全体でインターン生を受け入れているんだ、という認識と協力的な雰囲気を作ること、これがスムーズな運営の鍵だと書かれていますね。
なるほどな。準備も大事ですけど、インターンシップの価値をこう最大化するっていう意味では、この記事が特に注目してるのは、ステップ7、期間中のコミュニケーションの質なんですね。
まさに、そこですね。単に業務を指示するだけじゃなくて、指導担当者からのこうこまめなフィードバックとか、定期的な面談が重要だと。
ふむふむ。
さらに他の社員さんと話す機会をこう意図的に設けることで、学生さんは会社のリアルな雰囲気を感じ取れるし、親近感も持ちやすくなると。
ああ、それは大事そうですね。
ええ。これがエンゲージメントにつながってくるわけです。
そして最終ステップ。採用につなげるためのフォローアップ、ステップ8ですね。これも抜かりなくということですね。
はい。インターンが終わった後も、有望だと感じた学生さんとは、まあ、過度にならない範囲で連絡を取り合うとか、関係性を維持することが推奨されていますね。
点で終わらせないと。
そうです。線でつないでいく意識が大切なんだと思います。
なるほど。準備段階だけじゃなくて、受け入れ中の注意点もいくつか上がってますね。私が特に、これは、気をつけないとと感じたのは、コンプライアンスの再確認です。
ああ、それは重要ですね。
セクハラとかパワハラも絶対にあってはならないことですけど、意図しなくても学生さんがそう受け取ってしまう可能性も、まあゼロではない。
ええ。
今の時代、SNS での拡散リスクとか考えると、これは全社員が改めて意識を持つ必要があるなぁと強く感じましたね。
その点は非常に重要ですね。加えて、この記事では、 相互フィードバックの価値も強調されてるんですよ。
相互フィードバック、
はい。学生さんからの正直な意見っていうのは今後のプログラム改善のためのまあ宝の山ですよね。
確かに。
同時に企業側から学生さんに具体的なフィードバックを返すこと、これはたとえ採用に至らなかったとしてもあなたの成長を応援してますよという誠実なメッセージになって結果的に良い企業イメージにつながるという視点ですね。
なるほど、よくわかりました。目標設定から始まってコミュニケーション、コンプライアンス、フォローアップまで、インターンシップを成功させるには想像以上にこう緻密な計画と丁寧な実行が求められるわけですね。
ええ。
これは日々の業務に加えて人事担当の方には相当な負担になりそうだなと感じます。
おっしゃる通りです。かなり大変ですよね。そして今回のこの情報を提供している CIY のようなサービスはまさにそうした企業の負担を軽減してインターンシップの効果を最大化することを目指していると述べられていますね。
ああ、CIY?
いえ、企業の求める人材像の明確化から採用戦略までを支援すると。特にその CIY 独自の適性分析技術、これ特許も取られてるみたいですけど、特許番号7219981号、
特許技術、
これを用いることで入社後に定着して活躍する可能性の高い人材、具体的には離職リスクが低くて高いパフォーマンスを発揮する可能性のある人材をデータに基づいて見極める手助けをすると。
データで
ですか。ええ、資料には離職率半減とかハイパフォーマー予測率 63% なんていう実績も書かれてますね。
なるほど、それは心強いですね。
そうですね。まとめますと、インターンシップ成功の鍵はまず明確な目標、そして周到な準備、丁寧なコミュニケーションとコンプライアンス遵守、最後に戦略的な関係構築、ここにあると言えそうです。
はい。
ここで最後にあなたに一つ問いを投げかけたいと思います。
お、何でしょう。
インターンシップを単なる採用活動の一部と捉えるだけじゃなくてですね、彼らインターン生が持ち込む外部の新鮮な視点、これをあなたの会社の既存のやり方とか常識そのものを見直すきっかけとしてどう活かせるでしょうか。
ああ、なるほど。
彼らの担当業務それ自体を超えたところに、もしかしたら思わぬ変革のヒントが隠されているかもしれませんよ。